レルヤハレルヤ。この御言葉を通して私たちが祈ることができるように主を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。
これは人間の見解ですね。人間の弱さです。ダビデもいつもこのウリムとトゥミムによって、神様の道を伺ってたんですね。神様といつも交わりをし、いつも神様と一緒に歩んでたダビデが、このサウルが2回もね、この自分の目の前でダビデがね自分を殺すことを、それを逃れたんですね。ダビデが油注がれた方だとして、殺さなかったんです。それでもう悔い改めるふりをするんですけど、この聖書をまだ読んでみるとね、ダビデはサウルは全然ダビデを、放棄しなかったんですね。だからもう怖かったんでしょう、ダビデの心もね。だから神様にこう伺うことより自分の心の判断で動くその場面がここで見えます。これは人間の弱さですね。心の中で言った、私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。これは人間の心よ、魂の、心ですね。しかし主は何度もダビデに、約束されるんですね。あなたが王になる、その油注ぎもあったし、それを信仰がね、私たちはこんなものですよ。だから私たちは毎日祈りが必要です。毎日自分を主にこう整理しなければならないんですね。整えなければならない。これは悔い改める生活であるんですけど、ダビデはこのように思いました。この思いは間違った思いですね。滅ぼされるだろう、もう絶対そんなことはない、けど彼らはそのような思いをしました。それでペリシテ人に地に逃れたというんですね。じゃあ2節。
そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王マオクの子アキシュのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族と共にガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イズレエル人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。
じゃあこのことですね。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされた、そしたらサウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。じゃあそしたらダビデがユダの地域に行ったとすればまだ追おうとしたんでしょうね。だからサウルは悔い改めなかったんです。悔い改めがないサウルです。じゃあ5節。
ダビデはアキシュに言った。 もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。
うん、じゃあもうこれはペリシテ人の王と一緒に行動する、行動したくないんで、行動しようとすると必ずイスラエルを攻撃しなければならないから、それを逃れるために別の場所を要求したんですね。6節。
それでアキシはその日ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している、
うん、じゃあツケラというところを与えた。7節。
ダビデがペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった、
うん、1年4ヶ月ですよね。長いんですね。1年4ヶ月ペリシテ人のところに住んでいた。8節。
ダビデは部下と共に登っていって、ゲシュル人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた、
うん、だからダビデは、アギシが与えたその地域に住みながら、主にアマレク人を攻撃したんですよ。それでこのように嘘つくんですね。9節。
ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしておかず、羊、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュが今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとか、エラフメール人のネゲブとか、ケニ人のネゲブとか答えていた、
うん、じゃあユダを攻撃したと、その嘘をつくんですね。だから自分の心の中の声を聞いて行動した結果が、このことですよ。嘘をつく生活、二重生活、それをしなければならない。それが1年4ヶ月だった。注意せず。
ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた、
うん、ペリシテ人のところに住む間はいつもですよ。いつも、嘘ついて、まだ占領したり攻撃したところは男女を全部殺した、一人も残さなかったという、もう本当に、いや、だからその一人でも残されたら、それがペリシテ人王にそれを、ね、報告するんでしょう。それを恐れて全部証人を全部殺し、もちろんアマレク人だけどね、このような、こう本当に苦しい生活をしていたんですね。12節。
アキシュはダビデを信用してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていよう、
うん、だからダビデの嘘に対してね、信用したんですね。今日はどこを襲ったか、ユダの、この地域です、ね、ネゲブです、ね、ネゲブというと自分が逃げたそのような場所場所ですね。このようなことを主がそのまま放っておかなかった、まあ、最初はペリシテ人のところに行った時、カド預言者を送って、じゃあユダに行きなさいと言って、その言葉で従って行ったんですね。けど、まあ、二度サウルがね、自分の、まあ、悔い改めか、悔い改めないんですね。またダビデを追いかけようとするから、 じゃあこのことを見て、ダビデは心の中で恐れが来ました。まあエリアもそのような思いで、逃げたんですけどね。これが人間の限界です。しかし神様はこのような生活を1年4ヶ月を しながら、ダビデがどんなに苦しかったかということですね。そして、主が愛する者を愛の鞭を打つんです。これは30章に行ってみると、アマレク人がこのダビデが出かけた時襲って、もう妻や財産子供たち全部連れて行くんです。まあ後で私たちがまた読むところなんですけど、それで部下たちがダビデを殺そうとする。だから心の声を聞いて、だから自分ですね、自分の声、魂の声に従って動いた結果、嘘つくんでしょう。そして残酷な生活をしなければならない。そのことと結局そのアマリク人の攻撃を受けて、自分の妻や、ね、部下の妻たち子供たち全部持ち去ってしまうんです。もちろんダビデがまた主に伺って悔い改めて、それを取り戻すんですけど、じゃあこれが、私たち、いつも主の御声を聞き従う私たちがね、とっても危険で苦しい環境の中で置かれた時に、自分の判断で動く、その部分があるよね。ダビデは私たちと同じ、けど神様は愛する子だから、このような愛の鞭を通して彼を回復してくださる。まだユダに戻す、まあ、もちろんサウルがペリシテ人と戦って殺されるんですけど、じゃあこのようなことがあったんです。だから神様は愛する者を悔い改めるようにされる。嘘ついて、またその嘘を隠すために証拠を残さないために、したくない男女を全部殺す、そのように必要じゃない部分までもしなければならなかったんですね、ダビデが。黙示録16章1節から見ましょう。
また私は大きな声が聖所から出て7人の御使いに言うのを聞いて聞いた。言って神の激しい怒りの7つの鉢を地に向けてぶちまけよ。
激しい怒りというものは、私たちクリスチャンと、クリスチャンとにかくイエス・キリストを信じて敬虔した人々には関係がない。ここには一人も花嫁たちが残ってないんです。油を備えた人たちは、5人の賢い女たちは全部宴会に入ってしまった。残されたものがこの地上に残されて、身怒りを受ける、激しい身怒りの蜂の審判を受ける。ニセス。
そこで第一の御使いが出て行き、蜂を地に向けてぶちまけた。すると獣の刻印を受けている人々と獣の像を拝む人々にひどい悪性の腫れ物ができた。
じゃあこの獣の腸を、拝む者、刻印ですね、刻印を受けた者、だからこれが象徴ではないんです。刻印というものはもうインプラントですよ。皮膚にチップを入れることです。 その入れたところで、毎日この衛星と通信を交わすんで、そのところ皮膚の中でこういった、ね、熱くいつもコンピューターのようなものが入ってこう通信するんですよね。私たちが半分ロボットよ。コンピューターになってしまってる。だから悪性が生じる。このチップを開発したそのアメリカの科学者がね、この聖書箇所を見つけて、自分がこの開発したものがね、皮膚に悪性が出る。今ね、動物、犬や猫にこのチップを入れるんでしょ。そしたらその猫や犬がね、その部分が悪性が出るんで、失うから失ったものを見つけるためにこのようなチップを入れるんですけど、もちろんあのものは今このようにね、お金がなくなって全部電子マネーになって、このチップの中で全部入る、財産が全部チップの中で入る、そのようなことが、ね、後で私たちの中に入るんですけど、動物はまだその段階まではないんでしょうね。識別するためのチップです。とにかくその正常な皮膚にチップが入るとこの悪性ができる。3節、
第二の御使いが蜂を海にぶちまけた。すると海は死者の血のような血になった。海の中の命のあるものは皆死んだ。第三の御使いが蜂を川と水の源にぶちまけた。するとそれらは血になった。
じゃあ海、川、今このようにね、この御使いが蜂をぶちまけるんですけど、七章を見るとね、この四隅に立っている御使いたちに、命令するんですね。またその風を吹かないように神様が選んだ民に因を押すまでという言葉があります。七章一節二節。
この後私は見た、四人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。また私は見た、もう一人の御使いが生ける神の印を持って日の出る方から昇ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで、地にも海にも木にも害を与えてはいけない。
じゃあだからこのミカリというその部分は神様が選んだ民に印を押す、あなたは私のものだと印を押すまでそれが吹きつけないようにされたんですね。だから、このミカリの部分は止められてる。印が押されて艱難を通って天に引き上げられた後はね、そのミカリそれが吹きつけられる、ね、まあ、海にも川にも木にも、じゃあ五節。
また私は水を司る御使いがこういうのを聞いた。常にいまし、昔います聖なる方、あなたは正しい方です。なぜならあなたはこのような裁きをなさったからです。彼らは生徒たちや預言者たちの血を流しましたが、あなたはその血を彼らに飲ませました。彼らはそうされるにふさわしい者たちです。また私は祭壇がこういうのを聞いた。しかり主よ、 万物の支配者である神よ、あなたの裁きは真実な正しい裁きです、
うん、じゃあ裁きということ、一つの裁きは私たちを雲の上に引き上げて刈り取る裁き、残されたものに対してこの御怒りの裁きであります。だから私たちが教会に通っている人もね、半分は天に引き上げられる、5人は半分ですね、半分10名の女の中でね、灯火も持ってるけど、陰というもの、油というものによって決まるんですね、ここに残されるか上に上がるか。だから皆さん、私たちが教会に通ってるということだけで安心してはいけません。灯火があるということは教会に通ってる、その意味はね、しかし油がなかったというかわいそうな人々が半分です。その半分半分審判を受ける、ね、じゃあ8節。
第四の御使いが鉢を太陽に向けてぶちまけた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。こうして人々は激しい炎熱によって焼かれた。しかも彼らはこれらの災害を支配する権威を持つ神の皆に対して汚し事を言い、悔い改めて神を崇めることをしなかった、
うん、じゃあこの半分半分分かれるという基準は何か。これは悔い改めですよね、自分は正しい、いつも自分を高ぶってるんです。傲慢になると絶対人が悔い改めることは不可能。ダビデも嘘ついて1年4ヶ月その悲惨な生活をするんですけど、愛の鞭を打たれた時にこの患難ですね、大患難です、大ピンチです。彼が殺される寸前だったからね。けど彼が悔い改める、これがポイントですよ。ポイント油が備えられている人は悔い改める、悔い改めることで油が増える、注がれる、準備できる。だから悔い改めが中、悔い改め、私たちがどんなことがあっても主を賛美し、主に感謝する、これが悔い改めです。神様の愛のところに自分を整える、主の霊が初めの愛を私たちに教えてくださるんです。ここに戻りなさいということですね。じゃあ11節見ましょう。
そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった、
じゃあ悔い改めることしなかった。もう2箇所も出るんですけど、9節11節これが御怒りを受ける人々の特徴です。これが天に引き上げられない状況で、その人々ですね、イエス様の最初の説教が悔い改めよ、神の国が近づいたと言われました。悔い改める、それが救いの条件ですよ。私たちはいつも毎日、関係ですね、私たちは主との関係です。関係を整える、本当に私が主を愛してこのような行動をしているか、私が主を今愛しているか、それをいつも御霊によって自分をチェックすること、主を愛するとすればね、嘘つきながら 苦しいのよ。1年4ヶ月どんなに苦しかったでしょう。殺したくない人も殺さなければならない。もちろんアマレク人ですけどね、共産主義。じゃあこのようなことで私たちがね、提供する人と残される人が分かる、これが基準は悔い改める。悔い改めると救われる。だから悔い改めができるかできないか、それがいつもクエスチョンよね。傲慢な心は絶対悔い改めない。いつも自分が正しいと思うから、これが呪いよ呪い。まあ明日ちょっと明かししようかなと思ってる、アメリカの牧師、生まれ、お母さんのお腹から、お母さんがクリチャンだったからね、それで祈りによって彼は神学校に入って有名な神学校で勉強する。それで教会のために一生懸命若い時働く。しかしどんどん教会が大きくなると、その教会を自分のあれに支配する、自分の王国を作る。両親はね、いやこんなことしてはいけないんじゃない、まだ周りの人もね、けどそれを無視する。サウルのようにどんどんどんどんなっていく。結局ね、うちの教会に1回か2回か来られたキンポール先生が、地獄行ってみたんですけど、その人会ったって、その地獄でね、火の硫黄の中で叫びながら苦しんで、最後まで悔い改めようとしなかったよ。傲慢な心。じゃあ13節。
また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。
汚れた霊、カエルのような、これは魔術ですよ。呪術、魔術、占い、これが出てきて、彼らを集めるんです。集める。それで、この国と魔国の戦争、ハルマゲンの戦争ですね、そこに連れていくんです。16節。
こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第七の御使いが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が御座を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。
このことが成就した、第七のラッパ、第七のラッパの内容が第七の八の審判です。第七のラッパ、終わりのラッパの時、私たち、主の奥義が実現される。その奥義は再臨ですよ。それで私たちが第七の終わりのラッパなり、私たちが主のところに引き上げられる。しかし、残された五人の女はこの地上で御怒りを受ける。この地上が地獄になる。これは七の八審判がこういうぶちまかされる。これで全て終わるんですね。19節。
またあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。
大バビロン、この宗教のバビロンが17章、政治経済のバビロンが18章です。これはもう明日からまた見ましょうね。 21節読んで祈りましょう。
また1タラントほどの大きな雹が人々の上に天から降ってきた。人々はこの雹の災害のため神に怪我仕事を言った。その災害が非常に激しかったからである、
うん、じゃあこの地獄に行った人たちの特徴があるんですよ。その特徴は悔いることある。悔いること、ああ私が間違った間違ったと悔いるんですけど、神様に対する怪我し言葉を、もう苦しいからね、怪我し言言うんですよ。言ったらサタンとそのゲラエたちが拍手する。いやーよくやるんだよくやるんだ。そしたら火の中でまだボロボロになる。審判を受け、まだ怪我し事を吐き出す。だから地獄に行って悔い改めはできない。悔い改めはね、私の霊がボノゲンした霊が生きてる時悔い改めるです。私の霊を生かすために神様が人間となって来られ十字架にかかった。この水と御霊によって私たちが霊が生きてる、霊が生きてる人だけが悔い改めができるんですよ。だからこの霊が機能することですね。生きてるということは聖霊の声を聞く。しかしこれを逆らって逆らって聞こうとしないときには聖霊が言わなくなる。これは霊が死んだというね。そうすると絶対悔い改めができないのよ。だから、ね、私たちにこの観難というもの危険なあれがあるときに霊が生きてる人は聖霊の声を聞くんです。1年4ヶ月私が間違ったんですとね、その結果がもう自分の命が部下たち全部尊敬した部下たちが殺そうとするんですね。旅で殺そう、30章のところを見るとね緊迫する場面がある。だから自分の心の声を聞いて動くと危ないよね。だからいつも聖霊様の声を聞くことです。